皆さんこんにちは。日頃からいろいろこの問題に関しましていろんなご支援いただきまして本当にありがとうございます。皆さんすでにご承知かと思うんですけども、横田代表がですね、11月24日の家族会総会で一応辞任ということで表明なさいまして、皆さん会員つきましては全員が了承したと、まあ、いうことになりました。引き続きましてじゃあ次の体制どうしますかという話で、各会員から推薦をいただいて、私が家族連絡会の代表ということに決まりましたので、まあ、今後ともいろいろご協力ご鞭撻をお願いします。まあ、ちなみに役員体制ですけども、副代表に浜本七郎さん、これは木村ゆきえさんのお兄さんですけども、彼が一応帰国者担当ということで、副代表と、それからもう一方、有本明弘さん、この方が一応副代表と、それから事務局長で増本照明さん、から事務局次長として横田拓也さん、とりあえず今この4名で役員体制を作りまして、今後いろいろ、活動計画から行動までやっていきたいと思います。まあ、横田代表におかれましては、もう75歳という年になりましたし、それと、運動を始めてから丸10年というこのきっかけでですね、非常に体調を崩しまして、奥様の佐計さんもそうですけども、これ以上とても、残念ながら体の方が言うことを聞かないということで、ぜひということで今回こういう形になったわけですけども、考えてみますれば、めぐみさんが拉致されてからちょうど11月15日で30年も経ってしまったんですね。その間ご夫婦は一生懸命娘の救出にあたって10年も地道な努力をしてまいりました。この現実というのは非常に我々から見て悲しい出来事であり、30年も経って娘が帰らず自分の胸に抱けないというこの事実、これはもう言葉で表しようがない悲劇でございますよね。私たちの家族被害者も、それから特定失踪者の方々も、すべてそういう思いを長い間持ち続けて、いつかということで、10年過ぎ、20年過ぎ、30年過ぎ、こういったことを考えますと、本当にこの事件というのは、この問題というのは、長い間かかって、ようやくここまで来たなというのは実感ですけども、結果的には何も進展はしておりませんですね。でこういう事態を我々見ますと、またこれから先何年もという気もするんですが、皆さんの世論のおかげでですね、ようやく政府も動き出しました。安倍さんが降りたのは非常に我々残念なんですけども、一応それを引き継いで今回の福田総理、私の手でこの問題は解決しますと、はっきり言っていただきましたので、我々としてはとりあえず日本国で一番偉い人ですから、この人にお願いをするしかないんですが、この解決の道筋と言いますか、プロセスと言いますか、非常にこの問題は今相当広く、それから深く、もう我々が手の届かないような感じになっております。日本国の対応ももちろんそうです。それから我々としては、いわゆるアメリカを含めてですね、各国際社会への訴えも続けてまいっております。先日も、訪米しまして、ワシントンでですね、上院下院の各有力な議員と面談をしまして、我々のこの訴えをしてまいりましたし、 特に今回は国会議員の先生方が中心となって、訪米団を組みましたし、まあ、そういう意味では日本が初めて、国会議員が直接、アメリカの議会に訴えるということは初めてでございます。まあ、そういった意味では、注目を浴びたと思うんですけども、まあ、その中で具体的な我々の要求としては例のアメリカのですね、北朝鮮に対する、テロ支援国家の指定、これを解除しないでくれと、まあ、いうようなことを一本でですね、訴えてまいりました。途中クリストファー・ヒル氏にも会って我々の訴えを強くしてまいりましたけども、まあ、彼は要するに目先の目標だけに目が向いてまして、なかなか日本のことも含めたそういった判断が難しいという、いわゆるこの問題を当たっているのは私だけではないとかですね、それから最終的に決めるのはブッシュ大統領だと、それからこれはあくまで国内法で決めるべきことで、その方向で今進んでますとかですね、まあ、我々から見てどうも逃げ腰の感じがしましたけども、まあ、本人は多分このことは忘れないと、この拉致問題は忘れないと言っていただきますが、やはり行動が伴わないとですね、我々納得しないわけで、まあ、そういった訴えをしながら今後も議員団としてはその議員外交として進めていくということををおっしゃっております。それからさらにはアメリカの議会も下院についてはこの、指定解除をができない、条件付きの厳しい法案を今提出中です。だから上院もですね、これに引き続き、この解除に反対する議員の先生方がたくさんおりまして、上院もこの問題提起をすると、法律を出すということを約束していただきました。まあ、今日のニュースで指定解除についてはさらなる項目を付け加えて、条件を付け加えて北にはっきり伝えたと、まあ、いうことでは、この我々が言ったことが少しは聞いたかなと思うんですが、いずれにしても北朝鮮に対してはそういう厳しい対応をしながら向こうが折れてくるのを待つという、そういった形がいいのかなと思うんです。例えばこれ解除されて、しまえばですね、これは北にとってものすごい有利な形になるわけです。でその有利な形の中で日本の拉致問題はもう相変わらず解決済みだという強い姿勢でまた望んでくるのではないかというふうな心配もあります。まあ、日本は今まで、安倍総理から引き続いて、北に対しては厳しい制裁を加え続けておりますけども、まあ、この考え方については絶対今ブレてないということで私たちは感じて、一応の安心はしてるんですけども、この時期においていかに救出するかという、そういった目的をはっきりさせてそこに突進すると、ベクトルを合わせると、まあ、いうことも大切かと思います。まあ、そういうことでは政府もあるいはそれ以外のマスコミさんも含めて全ての議会の先生方あるいは地方議員の先生方も含めてですね、我々この大きな問題につきましてはいわゆる一枚岩となってですね、一体化となって、北に当たるということが肝要かと思いますが、まあ、中にはいろいろ足を引っ張る人たちもおります。そういう人たちもできれば巻き込んでどうやったら日本人を取り返すんだという、はっきりした目標を見ていただきながらですね、具体的な動きになってほしいなというふうに思います。まあ、我々非常に、今まで全国くまなく こうして回っておりますけども、まあ、我々にできることっていうのは皆さんに訴える、あるいはもちろん政府にもそうですけども、もうお願いします、お願いしますっていうしかないんですね。で、我々があの難しいいろんな情勢を分析して判断して、こうだからこうしなさい、あれはダメだこれはいいとかって、そういった感じでは我々家族会はないわけですから、私たちは、あくまでも目的は早く被害者を返してもらいたいと、もうこの一言なんですね。まあその辺を俺からも強く皆さん、あるいは他に訴えながら頑張ってまいります。今後とも一つ皆さんのお力を貸してください。一緒に戦ってください。どうもありがとうございました。